質問は、仕返しはなぜいけないのか。目には目を、歯には歯を、やられたらやり返す、倍返しだ、ね、なんでいけないの、なんでいけないんですか、清盛さん。
苦しむからです。
なんで
仕返しをすると、
いや、仕返ししたいじゃないですか。
まあ我々は凡夫ですから仕方ないですけど、
仕返しがしたい、ね、なのに、なんで仕返しはいけないんですか。仕返しは、だって仕返ししたら苦しまないんですか。仕返しをせずに我慢すると苦しいってなりますよね。ね、
まあ、その時は気持ちいいんですけども、
うわーってやった方が、ね、
まあ、負の連鎖に、
その韓国ドラマを見ててもさ、この恥辱は決して忘れ、なんで、なんで仕返し、ね、仕返しはいけないんですか。苦しまないじゃん、
実際罪悪を作りますから。仕返しは罪悪ですので、
いやいや、なんでな、ってやっちゃいます。なんで、うわやったらいいじゃないですか、仕返しを。ね、そうですよね、仕返ししたいですよね。あいつだけいい思いをして、あいつにね、ダメージを与えてやるんだ。
まあ、恨みによって恨みは消えないとお釈迦様の言葉があります。恨みは忘れ
るでした。恨みを晴らせば消えるじゃないですか。あいつ苦しんだ、
うん、でも実際は消えないんです、真実から言ったら。
あいつ苦しんだ、もうちょっとこう分かるように、
分かるように、
うん、恨み消えるじゃないですか。うわ、
そう、瞬間だけはね、その瞬間だけはスカッとするかもしれませんが、その後に悪の業主に荒屋敷に訓示をされますので。
ねえ、なんで、たとえ自分がボロボロになってもね、相手に一矢報いるんだ。なんでわーってやっちゃいけないんですか。ね、
その時に、まあ、仮にバーってひどいことを言われた時にバーって返すのも仕返しですけど、うん、その時バーって言われた時に抑えても、なぜあの時言わなかったんだというふうなことも言うので、
うん、
同じことを、同じだけのダメージをやっぱり与えておけばよかったというふうに思うこともここである。
あー、うわーって言われて、後からこうね、我慢、その時は我慢するんじゃなくて、うわー、
同じだけの
お前
しておけばよかったみたいなこともやっぱり思うわけですよね。けどそれはまあ当然、まあダメやというのは当然分かっているんですけれども、仏教的になぜダメ、
仏教的になぜダメなんですか。
まあ仏教的には、あなたが苦しみますよと、仕返しをすると。
なんで、いや、僕仕返しをしない方が苦しむような気がしますけどね。
まあ、私たちは朝知恵でございます。
だから、なんで、じゃあ、なんで仕返しをすると苦しむんですか。逆に言うとね、 苦しんででも相手に仕返しをしたいっていうふうに、ね、うん、思うじゃないですか。
まあそれが人間ですわね。
うん、例えば私がボロボロになったとしても一心食いたい、うんうん、
まあそれもよくわかりますけどね、その気持ちも、
うん
うん、
なんで仕返しはダメなんです
か。またやった方がですね、当然相手の知恵がありませんから、またこちらにまたさらにまた
この場合仕返しっていうのはわーっと言われてそれを言い返すっていうことを仕返しっていうことですか。
主には
なんか相手を傷、相手から傷つけられてその仕返し、
まあ主には言葉ですよね。
言葉でね、言葉で言われたら、言われた、ね、でそれに対していわゆる黙らせるような、
いやまあ同じだけのことを
言う、同じことを言われたら同じことを、
うん、
ね、相手が私のことを非難してきたならば私も相手のことを非難し返すと、
まあ、し返して
るんですね、うん、なんでいけないんですか、
うん、
なんで、なんで今日ですだいぶね、その具体的になりましたけど、なんでダメなんですか。
じゃあ相手もまたさらに言ってきますわね、こちら言い返した後に、
うん、
じゃあまたこちらも言いますわね、
うん、
ただお互い最後もう泥沼にはまって、
うん、
地獄に落ちていきます、相互ともに。
地獄って何ですか。
苦しみの世界に。
いやいやいやいや、言い合ってるんだから
人を呪わば穴二つという言葉がありますように。
なんで仕返しはダメなんですか。そこですよ、そこ。なぜいけない。スカッとするじゃないですか。スカッとジャパンとかもやってますよ、ね、あの悪いことをやった人にスカッとするような一撃を食らわせてくれた、
うん、
で
スカッと
しますよね。スカッとしちゃダメなの。スカッとするのは言えないことなの、うん、
まあ慈しみの気持ちでするならばいいと思います。相手の幸せを念じて。
そんな相手からひどい言葉を言われた時に幸せを念じられますか
まあその瞬間仏法忘れますからね。
うん、そうなんですね。
なぜいけないんですか。
うん、でも釈尊の答えは今言いましたように、それはあなたが苦しむからですと、
うん、だからなぜ苦しむのか、そこを詳しく教えていただきたい。なぜ苦しむ。
ここはの因果の道理、有識からですか、話するのは。
あ、違う、うん、なぜ、まずね、なぜ仕返しがしたいのかです。そこから考えていかないと答えは導き出せません。
まあ、私たちは相手が言ったから、ね、言われたから腹立ったと思ってますけども、実はもともとそういうものを自分は持
っている。違う。なぜ仕返しがしたいのかです。なぜ仕返しがしたいのか。ここが大事です。なぜ私は仕返しがしたいのか。仕返しをしたいのはどうしてか、ね、そこが分かれば、あ、仕返しっていうのはね、良くないな、仕返しは良くない、そうか、こうなる、ね、自分が言葉で傷つけられた時に、なんで相手を言葉で自分が傷ついた分だけ傷つけたいって思うんですか、うん、ここですよ。 ここ
なぜなんでしょうかね。
なぜ清盛さんを傷つけてきた人がいたじゃないですか、うん、なぜその人が、ね、その清盛さんに対して無視をしたり、ね、罵ったりして、ね、来たんですか。なぜなんですか。なぜね、清盛さんが声をかけても相手は無視をふんってふんって感じで無視をしてきたんですか。ね、仕返しはなぜいけないのか、ここですよ。これ前もね話したと思うんです。何年も前です。覚えてるかどうかわからないけど、
忘れてますね。
話したと思う。仕返しをするのはなぜ？
なぜか。
なぜ？なぜ仕返しをする？なぜふーんって無視をするの？ふーんって。
俺を軽んじたらひどい目に遭うぞということを言いたいんですか。
いや違う違う、ふーんって無視をするのはどうして。ふーんって
相手に分からせた。
何を
受けたものを、汚れというか、
受けた
心の傷を分かってもらいたいことですか。
うんうん、仕返しをするのは自分が傷ついたその気持ちをね、分かってもらいたいから、ね、傷ついた気持ちを分かってもらいたい。無視をするのはどういうことですか。私は
あなた、私はあなたによって傷ついたんだと、それをもう分からせたい、私が無視したらあなたは私の気持ち分かるでしょうと、
無視されたらどんな気持ちになる
か、苦しくなるか分かるでしょうと、
そしたら私はあなたのせいでこんな悲しい思いをずっと味わってきたんだよ、ね、それを相手に同じ思いを与えたら、ねえ合田さん、分かってもらえますよね。
まあそうですよね。だから仕返しをしてしまうんですよ、ね、
分かってもらえると思う。でも実際は
分かってない、ね、まあ、実際は分からないでしょう、
分からない、そう、分からないんです。分からない。分からないとどうなんですか。分からないと。
延々続いて。
分からないと、ね、僕のやり方が甘かったんで、もっと傷つければ。
もっとやってやらんみたいな。
分かるんだよ。もっと、
もっと。
いつまでずっと私の気持ちを分かって心から清盛さんが悔い改めて無視をするなんてひどいことは私はしませんね。ここでポイントなのはね、私はやられたことをやり返す、あなたはやられたことの反対を返してほしい。こういう心なんです、仕返しって。 私はやられたことをやり返す。ね。例えば言葉でひどいことを言われたら、ひどいことを傷つけられるようなことを言ったら、その傷つけられることがどれだけひどいことだっていうことを分かってもらうために、あなたを傷つけるようなことを言っちゃうと、あなたはそれを、あ、そうか、こういう言葉を浴びせかけるとこんなに心が傷つくんだっていうことに気づいて、わあ、もう僕は人を傷つけるようなことは言えません、もう悪かった、僕がね、傷つけるようなことを言うと言ったことが間違ってたんだ、もう言わない、ごめんね、こんな傷つけるようなことを言っちゃってと言ってほしい。これが仕返しをする人の気持ちです。
相手は悪を善で返してくれるだろうと
思うんですね。そうそうそうそう。悪をしたら善で返す。
私はしないけども。
私は悪を悪で返すけど、あなたは、ね、例えば僕が清さんがひどいことやったらひどいこと返す。悪を悪で返す。ね、でも清盛さんは悪を受けたら深い懺悔を持って善で返す。
ほぼいないですけどね。
いない。だから、
まあ、いないというか、まあ、そういうことを言う人は、まあ、ほぼそれはないでしょ
う。そういうことをしてくれる人にね、仕返したいって思わないんです。うん、そうそう。ですね。そういうことをしてくれる人に仕返したい。仕返しをしたいと思う相手はね、悪をしたら悪を返すこと間違いない人なんです。その人に仕返しをしたら分かってもらえるんですか？
まあ、分かんないでしょうね。
分かってもらえない。分かってもらえないから、だからね、何とも言えない虚しさが起きてくるんです。やり返した後。なんでこうなんだ。だからね、仕返しをするとね、もっと仕返しがしたくなるんです。やっぱりやり方が手ぬるかったですね。清盛さんに対して仕返しをした。清盛さんが反省してくれなかった。ね、でしょ？清盛さんにもっとやったでしょ。もっとやらないと分かってもらえない。ね。だから仕返しに対して仕返しはいけないんだよ。仕返しに対して仕返しは意味がない。仕返しは意味がない。僕がもう望んでいる結果にはもうならない。なったとしたらよっぽどの仏法者。だからダメなんです。だから仏教というのはね、仕返しをすることが良くないんじゃなくて、仕返しをして望んでるものが得られるならやっていいってことなんです。仕返しになることは、ね、良くないことだからやっちゃダメではなくて、望んでいるものが得られるならやっていいようなんです。
結果を利用してるんですね。
そう、望んでいることはね、私が傷ついたこの気持ちを分かって反省してもらいたいんです。あなたがやったことは私をこんなに傷つけた、だから私はもうね、こんなに傷ついた気持ちを分かってもらいたい、ね、そう思ってもらいたい。でも相手はね、もういや相手もどころか、この世界というのはね、悪を受けてね、ああこんなに悪いことをしてしまったんだなんていうふうにね思う人は ないんです、ね、これを思える人をなんて言うんですか、ちょっと
さ仏法者、
仏法者じゃなくてこれを思えることを
善人、
うん、思える、
菩薩、
思えることを
思えることですか、
うん、
残機、
うん、思えることを
人心ですか、
うん、
人心が
人心なんて言うんです、ね、私のやった種まきがどれだけ相手を傷つけることになったのか、そのことを分かる、ね、それは因果の道理が分かるってことなんです。だからこの人はこんな風に私を傷つけてきたんだ、ああ私はこの人をねこんなにさせるようなことをやってしまったんだ、ね、そうか、こんなに悲しい思いにさせちゃったんだ、こんなに苦しい思いをさせちゃったんだ、そういうことに気づくっていうことはね、それは相手に気づかせるのではなく、
自分が、
そう、自分が気づかなくちゃいけないんです。自分が相手から傷つけるね、傷つけられるようなことを言われたときは、ね、これは相手の姿ではなく、自分の過去の姿だ。
同じことをやった
って、そう、うん、やってなかったらね同じことを言われても傷つかない、うんうん、
過去にやってたからそれが今傷ついてしまっている、
そう、うんうん、同じことを言われてもやってない人はね傷つかないんです、
まあ気にも留めない、
うん、言われても、ああこんなことよっぽどなんか言いたいことがあったんだなぐらいで思っちゃう、うん、だそこで傷つくっていうことはね、仕返しがしたいっていうふうに思うほど傷つくっていうことは私も間違いなくやってきた、うん、やってきたんだ、だからここが違うところなんですね。だから世の中の人は相手に何か受けた時に相手に変わってもらおうとする、これが仕返しなんです、ね、仏教はね相手に変わってもらうんじゃないか、私が変わるんです、
まあ、自分が変わるというのは結局は過去の、うん、この行為を振り返って、
うん、その過去やってる時は自覚なくやってる、だけど自覚なくやってたけどこんな風に、ね、人を傷つけるようなことをやってきたんだな、ここを反省するわ。その上でこの人はやってるけど反面教師にして私はこの人と同じ行為はしないようにしようと、そう、だからその人に対してね、いや本当にすいませんねって謝るんです。
謝るっていうのは
この人がこんな風にひどいことを言ってくるのはね、この人は私のせいじゃないかもしれないけどひどく心を傷ついてるからだ、だからその心の傷を少しでも癒してあげようと思って謝るんです、ごめんなさいね、
こちらは
そう悪くないですよ、何も悪くない、でもその人はそういうふうに傷つけるようなことを言いたいならね、それだけ傷ついてるなら、ね、目の前にいる人は人じゃなく過去の自分もそうやって傷ついた時にわーっと言ってたんだな、 過去の自分に対してね、言ってあげようと思って言うんです。そうそうそう、この人だと思うと言えないけどね、過去の自分もいっぱい傷ついてきたんだなと思ったら、その過去の自分に、ね、言ってあげたいという気持ちで言うんです。
ないと思いますよ、普通に。そ,
それが仏教なの。
まあまあ、まあ、教えはそうなんでしょう。
教えはそうなんです。だから、まずはね、話をここで戻すと、仕返しっていうのは、自分が傷ついた気持ちを分かってもらいたい、相手に。分かってもらいたいという気持ちで言うんです。ね、だから、これはね、分かってもらいたいなら、分かってもらえないね、目の前の相手に言うんじゃなく、分かってもらえる相手に言うんです。今日こんな風に言われて傷ついたんだよっていう風に言って、いやそれは辛かったねっていう風に言ってもらえる相手に言うんです。うん、で OK。
まあ代わりにね、
代わりに、
うん、なんか気持ちを分かってもらいたいっていう部分はクリアできる
ってことですね。そうそうそう、その上でってことです。その上で、ね、その上でこの相手が仕返しをして、相手がやってきたことね、傷つく言葉でね、ひどいことを言われたっていうことを通して、この相手の姿はね、この相手の姿は過去の姿なんだ。だから相手を変えたいんじゃなくて、ね、変わるのは相手じゃないんだ。相手を変えるのは大変なことなんです。相手を変えるより自分を変えようというのが仏教なんです。だから自分が変わるんです。あ、そうだな、この人がひどいことを言われたら、あ、そうか、私も間違いなくね、私もやってるから同じこと、うん、やってなかったら傷つかない、何とも思わない、うん、
まあ、反省するのを生き返ると。
そうそうそうそ
う、うん、
これが因果の道理じゃないですか。因果の道理、私がやってないことは返ってこないんです。
あ、まあ、その通りですね。
返ってきても何とも思わないから。
まあそうですね、
うん、ね、だから今こういう結果が返ってきたということは自覚はないけども、私のやった種まきなんだ、ね、姿形ではやってないかもしれない、でも心の中ではいっぱいやってきた結果なんだ、そう反省していくってことです。それでね、自分がまず逆で返さないとね、相手がね逆で返してくれることはないんです、
うん、まあそうですね、
うん、相手を変えようとするのではなく自分が変わる。分かっていただけたでしょうか。
質問してみましょう。
はい、はい、
何とも思わないんだと、その、はい、自分が過去にそういうことやってなかったら、
うん、
でも大概やってますよね、
うん、
だから何とも思わないということはもうほんま稀っていうことなんでしょうか。
何とも思わないということはね、人心化をして自分の種まきなんだなっていうことを反省していったら何とも思わなくなるということです、うん、ただ受けても、
うん、それはその荒屋敷の中にあったとしてもですか。
うん、荒屋敷の中にあったって、
荒屋敷の中にですね、そういう種まきをしているのがあるからこそ、うん、何とも思わないことじゃないわけですよね。その人はやっぱこう気に障るわけですよね。
ええ、だからその相手を傷つけようと思って、ね、やってるわけ。私は過去に傷つけようと思ってる、だからこそ相手がそういう言葉を言われると、相手は傷つけようと思ってるそのことを心に傷つくわけ、
うん、
ね、
はい、
それを反省したならば、うん、 で反省したのは、まあ、じゃあ私はもう やめようと、傷つけるようなことはやめよう、傷つけて分かってもらおうとすることはやめようと、うんうん、じゃあ相手はね傷つけて、ね、分かってもらおうとすることはするわけじゃないですか、
うん、
しても自分は何とも思わない、うん、何とも思わないというのはその人は、ね、私を傷つけようとしてるんじゃなくて、
うん、分かってもらいたい、
分かってもらいたいんだ、それが本当に抑えられなくてやってるんだ、うんうん、いうことが分かるから何とも思わないわけ、うん
うん、そして謝るってことな
の、そうそうそう、
はい、分か
る、うん、はい、はい、
あ、普通上下関係で上司の人がいる理不尽なことを言うじゃないですか、
はい、
で大抵部下は泣き寝入りすると思うんですよね、
はい、
でもやはり対等に喋りたいっていうものもあったり、
うん、
まあ、聞いてくれて聞いてくれない、聞いてくれる人に逆に言うのはいいのか、やっぱりその上司とかに言うのは、うん、そもそも喧嘩するなっていう話なのか、なんか、
いやいや喧嘩するなって、仕返しはダメってことです
。仕返しはダメ、
つまり相手を傷つけることによって分かってもらおうではなくて、分かってもらいたいなら傷つけない方法で分かってもらえるんです、
うん、
つまり先ほどのことなんですけど、はい、私は深く傷つきましたと、
冷静に、
うん、で本当に辛かったんですと、ああいうふうに言われると本当にきついのでやめていただけないでしょうかと、
うん、仕返しではないってこと
だ、そうそうそう、分かってもらおうとすることは仕返しじゃないですから、うんうん、
分かってもらいたいというのに言い返して同じことすると、
うん、分かってもらいたいっていうのに分かってもらおうとするんじゃなくて ね傷つければ分かってくれるだろうっていう思いが間違いない、
がやり返す喧嘩、
うん、そうそう、
それがあるんだけど、
はい、
はい。